Bonjour, ça va bien? どうも、ワイン屋のサバニャンです。いつもありがとうございます。ブリュッセルはすっかり冬です。っていうか、秋なんですけど、もうめっちゃ寒くて、もう5度ぐらいです。この前の木曜日にすごい風が吹いて、こう、もう枯葉がね、わーっと舞ってたんですけども、それが地面に落ちて、今度は雨が降り、その様子を見てるとですね、あの木もすべて冬の準備をしてるんだなと思い、そして、落ちた葉っぱがまた土になっていくんだなと思いながらですね、軽い葉を踏み踏み道を歩いているんですけども、まあこの時期になりますと、その枯葉を掃除する人ってっていうかね、枯葉掃除のおじさんたちがもう一生懸命わんさかわんさか降ってくる枯葉をね、トラックに積んで、まあ、道をきれいにしてくださってるんですが、そんな寒い寒い冬がやってくるブリュッセル、長いんですね。冬はもう4月5月、まあ5月はないかな、まあ4月ぐらいまで続く暗くて長くて寒い冬が近づいてきておりますっていうか、もう来てるかなって感じで、でもうそういう時になったらね、もう分かりやすくって、もうみんなラクレットを食べるんですね。その割合がどんどん増えてきていて、ラクレットに合うワインを相変わらず選んでいる日々でございます。あとシュークルートもね、うん、美味しいね。なんか最近アルザスとかオーストリアのワインを結構売ってるような気がします。さて、今日は北島酒造さんのお話をさせていただきたいなと思います。相変わらずちょっと日本酒のお話を続けますが、日本酒はですね、北島さんところのは考えるっていうお酒なんですけど、濁りのねお酒です。で、考えるの缶は熱缶の缶、そしてまあ、考えるのが、まあ、カエルはひらがなで書いてるんですけど、エチケットが面白くって、なんかカエルの絵がご機嫌に酔っ払ってるカエルがいっぱい書いてあるエチケットです。で、そこにね、なんか情感とかぬる感とか人肌感みたいなことをこう書いてるので、まあ自分で考えて美味しい温度を見つけてくださいっていうメッセージがあるそうです。で、私はいろいろ温度を試した結果、まあ2つこことここのポイントの温度が美味しいなっていうのがあって、まあ冷蔵庫から出したちょっと冷たいお酒の時に飲む、もしくは50度のお燗にすると美味しいなっていう風に思いました。そしてそれ以外に柚子のお酒と、あと梅酒を扱わせていただいてるんですけども、もうこの柚子のお酒の強さも多分なんかもう最強って感じで、もうみんな柚子大好き。もう柚子って言ったらなんかこう何でもね、なんかこう包括していく、料理もそうだし、デザートまでいけるし、かきっと食べても美味しいし、ソーダで割るもよし、そして初心者、お酒初心者の人たちがお酒に出会うと言いますか、なんか、まあ、私も若い頃はですね、ちょっと甘いお酒を美味しいなと思ったのがきっかけで、ワイン美味しいなと思ったねこともあったし、まあ、それ私がね一番最初にワイン美味しいなと思ったのは本当にもうお子ちゃまだったので、ミュスカドリブザルトってご存知ですか？南仏のねお酒なんですけども、ちょっと甘いんですよ。で、それをなんか氷で割ってレモンを入れて飲むっていうね、なんだか邪道な飲み方かもしれないんですけど、それもまあそれもワインなんで美味しかった。で、その後なんか多分ねドイツのねなんかゲベルスターミネールの香りをね嗅いで、うわーなんて華やかな香りなんだと思った記憶。そして決定打で もうカリフォルニアのワインだったんですけども、ピノノワールのね、本当何これ、イチゴみたいな感じの香りがしたっていう、なんて言うんだろうな、こう鼻で感じることができた、美味しいと感じることができたことが、なんか妙な自信になるというか、なんかこうパッと新しくドアを開けたって感じのお酒の世界に入った瞬間だったと思います。今でもなんか覚えてますね。というわけで、まあ、柚子のお酒がね、なんか皆さんにとってそういう、なんだろう、新しくこうお酒の世界に 入る入門編みたいなところがありまして、飲んだことない方には結構ね、私はよくお勧めしてます。でそして勧めた人がまた勧めてくれて、その人がまた勧めてみたいな感じで、お酒の世界をね、わーっと広げてくれている柚子のお酒。あの北島さんところの柚子のお酒は、あの伊豆のお塩を使っていて、でアルコールも 7% というね、やっぱりそんなにお酒飲め慣れてない方には優しい、あのね、アルコール度数かなと思いますし、であと、あのめっちゃ色も可愛いんですよね。やっぱ黄色のあの柚子の色いいですね。なんかたっぷり入ってる感じがします、というわけで、でもあの北島さんってなんか他にもすごいいろんなお酒を作っていて、もう多分ありとあらゆる、もうなんかこう思いつくものは全部作っているし、であとなんかね、なんかで見たんですよね、なんかのサイトで変態だって書いてたんですけど、なんか夏でも熱燗を飲む、ぬる燗を飲むだったか、なんかね、こう燗酒が大好きなあの 方たちでこうなんかワイワイやってるみたいな話を見たことがありまして、で去年のね、パリ の酒フェスティバルの時に、ブルセルに寄ってくださって、まあ、あの一緒にね、あのカンティオに行ったりとかもしたんですけども、まあ、今回はまあ日本に帰った時に、まあ、私実家が大阪なので、車でですね、京滋バイパス通って、まあ大体3時間ぐらいだったかな、まあ、あのちょっと高速度がね結構渋滞するんでね、立東あたりから、まあ、立東東から結構近かったんですけども、湖南の方に、着きましたら、なんかね、大きい、結構大きい、あの北島酒造さんで、最初ね、なんかあのね、東海道ってこう北島酒造さんの前にね、こう東京と京都を結ぶ道がありまして、で中に入りますと、まあ、あのショップになってるんですね。いろんなお酒があります。でシリーズはなんか大きく2つあって、三代栄というものと、あと北島というシリーズがあるんですけども、結構なんかね、私はその三代栄より北島のシリーズの方がなんかこう、まあ、なんて言うんだろうな、いろいろこう造詞が深いっていうんですかね、なんかいろんなことをチャレンジしていたりとか、うん、なんかこう結構深いなって感じのお酒が多かったので、私は北島のシリーズの方がなんかやっぱり興味をそそられましたね、うん。そしてですね、まあ、中に入りまして、ずっとね、その北島さんところのあのお酒を作ってる場所をずっとこう見させていただいたんですけども、本当にあの上のね、あのやっぱり上の階にあの工事のお部屋があるんですけども、部屋をね結構あの分けてらっしゃって、工事のね部屋でも吟醸用の麹の部屋 で、まあ、小さい箱で作る、2、3日かけて作る。で、あとなんか大きい仕込み用の、まあ、大きいお酒、なんか大きい仕込み用の部屋っていうのもあって、で、それはステンレスタンスのタンク、ステンレスタンクじゃなくてステンレスの台で、なんかこう工事をね作ってるんですけども、まあお酒によってねちょっとその工事の部屋が違う感じでした。そしてですね、工事のからし部屋っていうのがあるんですけども、まあこれは平泉さん行った時もあったんですが、なんかねこう工事をやっぱり乾かしてあげる、表面を乾かしてあげたら味わいが少し軽くなるそうです。で、北島さんに教えてもらった一つ言葉があって、男酒っていう名前のお酒、男酒っていう名前のお酒じゃなくて、男酒というタイプのお酒なんです。で、それはね、なんか西日本の方はなんかこうしっかりした感じのお酒が多いんですって。だからそれで男酒って言うんですけども、でもなんかね近頃なんか男とか女とかっていう言葉を使うとどうもなんかこう違和感を感じる世の中になってきたので、まあでもなんかこう男の人でも女の人でもしっかりしてる人はしっかりしてるよなとかって思うし、まあなんかこう歳を追うごとに、なんだろうな、体の中のバランスが男寄りになったり女寄りになったり、こうしっかりしないといけないところとちょっとフェミニンにね可愛くっていう、その辺のバランスなんなんでしょうね。なんかこうピンとこない言葉になりつつあるかなとか思ったりもしましたね。まあでも時代がね、やっぱり昔は男っていうのは強くあれっていう時代だったので、まあそういう日本の歴史も日本酒の言葉の中にはちょっと変え、なんだろうな、こう見えるところがあるなって、まあいろんな言葉に関してなんですけど、例えば船絞りとかあるじゃないですか、貝とかね、なんかその道具とかも昔の人たちがなんでその名前をつけたのかと調べてみたら、お酒を作る人たちってなんかこう漁業もやってたりとか、あと農業もやってたりとか、まあお酒作りってほらね、なんかこうみんなでやらないといけないけど、でもお酒作るよってなった時に普段漁業やってる人がやってきてね作ったりとかしてたみたいで、でその船とかいうのもやっぱりそういうね漁業をやってた人たちがつけた名前だったのかなとか思うんですけども、貝とかでもね、なんかその船の中で使ってた道具の名前だったりとかですね、まあなんかその漁業とその米作りの道具っていうのの名前っていうのね、なんかこう結構なんだろう、リンクしてるというか、そういうところがあります。まあそれはさておき、いろいろね最後にまた飲ませていただいたんですけども、一個ねクジラっていうのがあるんですよ。クジラの絵描いたね、それは普通酒なんですけども、普通のお酒ってなんかその絞ってからね一回こうタンクに入れるんですよ。でもなんか普通酒なのに瓶に直接入れてるっていうね、こういうの直組っていうらしいんですけども、まあその普通酒を直組してるところはないんですよね、あんまりっていう、そういうところにその変態って書かれてたよ、なんかこう垣間見るなんかエピソードがあったりですね。あとまあなんか普通酒 のと、あと純米酒とかのお話も聞いたんですけども、なんかやっぱり私もそうなんですけど、私もお店で扱ってるのは基本を純米酒だけにしてるんですけども、まあ理由があるんですよね。そのやっぱりそのアルコール添加してる、いわゆるアルテンとか言われるやつね、別にあのダメとかそんなんじゃないんですけども、まあ、そこまで手をつけてしまうとなんかもう説明大変やなっていうのがまあちょっと一つで、売り場の面積といいますか、私が当たられてるあのそのお酒をね売る場所っていうのもちょっと限られてて、どう絞っていくかっていうところでですね、もう純米だけにしようと思って、あの純米のみでやってます。純米酒のみね、まあ吟醸、純米吟醸とか純米大吟醸とかはあの注文があれば、まあ、お取りするっていう形にしていて、でももう純米酒だけで結構なんかいろいろ種類があるから、もうこれがいいなと思って、値段的にも、まあ、ヨーロッパでねあの売るとだいたいやっぱりなんだろうな、日本で1000円ちょいぐらいで売ってるものっていうのはだいたい3.5倍とかぐらいのやっぱり値段になるんですよね。まあ日本だったらな、ワインもそんな感じじゃないですか、反対かの立場で考えるとね、まあそれくらいの値段になっちゃうんですけども、ただまああのワインとすごく大きく違うのはやっぱり日持ちですかね。基本的にあの生酒はあのまあ冬のね、その今の寒い時期にあのこう来る船でやってくる時はまあ取ったりとかするんですけども、まあ夏の暑い時期はちょっと避けてますね。配送とかさ、やっぱりそういう問題、その日本みたいにねなんかこうちゃんとしてないんですよ、あのこっちの配送っていうのはね。なのでまあ扱いだったりとかですね、まあいろいろ問題が出ると嫌なので、まあ、やっぱり美味しい状態で飲んでいただくにはどういうのがいいかなって思った時に、まあ純米酒、そしてまだまだまだまだこう日本酒に関して黎明期ではあるので、その扱い方っていうのがね、やっぱり知らないと知ってるではやっぱりお酒の美味しさっていうのは全然違うと思うので、まあまあまあ、あのこの子たちがまあお店で扱っても美味しく飲めるかなっていうところら辺もちょっと基準に選んでいて、まあサービスのレベルっていうんですかね、やっぱりのそのめちゃくちゃこうもうちゃんと日本酒勉強してやってる人たちっていうのは今のところまだ、まあちょっと少ないかな、ブリュッセルではね。なのでまあそのお酒初めて扱う人たちとかでも、あの保存場所、そしてサービスのリズムですね、どれくらいの期間ぐらいで全部こう売ることができるかなとか、やっぱりなんかそういうことを考えて、まあ私今15種類ぐらいのセレクションにはしているんですが、まあそれちょっと専門的な話になって申し訳なかったんですけども、で北島さんのところにねあるね、その普通酒っていうのが日本で1000円ぐらいで買えるらしいんですけども、やっぱり純米酒でも、まあ、3000円一升瓶ねっておっしゃってました。でやっぱりその毎日飲みたい人、毎日日本酒を飲みたい人っていう方もいらっしゃるわけです。それはねこっちだってそうですよ、あのワインを毎日飲みたい人っていうのがいて、でまあうちのオーナーはね、まあ、そういう人たちのために頑張ってあの10ユーロ以下で買えるワインも探していて、まあ、 あのお手軽にやっぱり飲む、毎日飲みたいお家でってなった時に、まあそれはワインで言ったらテーブルワインだったりね、 あとコートデュローヌの南の方のワインとか、ラングドックのワインとか、あとスペインのカタルーニャのワインとか、あとねオーストリアのねワインとかね、やっぱりその10ユーロ前後で飲めるお酒、毎日飲みたいなっていう方にはお財布にも優しく、そして、気軽にご飯食べてとか、チーズとねとか、多分そういう感覚ってその普通酒を飲む感覚とすごい似てると思うんですね。日本だったらなんだろう、ちょっとお豆腐にお醤油かけたのを食べたいとか、多分そういうのとチーズ毎日食べたいなっていう感覚とかってすごい似てて、普通酒っていうのはやっぱり世界各国どこでも大事なポジションのお酒なのかなと思い、そういうこと考えたらアルコール添加のお酒って別に日持ちするし悪くないし美味しいし、でそのアルコールのね、なんかこう質とかもやっぱりすごく上がってるから昔とは全然違うと思うんですよね。だから、その普通酒に関しての話もちょっと北島さんとさせていただきました。そしてですね、やっぱり海外でですね、やっぱり日本酒を売ることでね、やっぱり私もこうやりながら考えてるというか、やりながら反応を見てて、すごいね、最近ちょっと感覚がつかめてきた。でもそのね、やっぱりその柚子のお酒と結構私は本当にタグを組んでるというか、その柚子のお酒をなんてプロデューラペルって言って、そのお客さんを呼ぶお酒っていうか、やっぱりなんかそのきっかけを作ってくれるので、日本酒のことをお話しするね。で、だんだんその私のちょっとなんかこう パターンって言ったらちょっといやらしいかもしれないんですけど、柚子とか梅酒をまずこう飲んでいただいて、美味しかったってこう来てもらった時に、いろいろ日本のお話とか、あとその日本酒の話、そしてなんかこういうのもアペロで美味しいよみたいな感じで、前回紹介した今田さんのところのシーフードとか、あと前回これもお話した安倍酒造さんのベガとか、やっぱりそういう風にアペロの文化っていうのがあるので、そういうところにこうシュシュシュッとこう入っていけるお酒で、その後に今度はね、なんかこの純米酒のそのアルコールのその 15% ぐらいのところら辺を楽しんでいただくところっていうのはね、やっぱりなんかちょっとこう食事が必要になってくるというか、これと食べてとか例えば八兵衛ってね、原坂酒造さんの八兵衛とかは、私はすごいケバブとか中東系のお料理なんかね、あとスパイスの効いたものとかカレーみたいなとかね、すごい合うなと思うし、であとなんだろうな、あとなんかこう前回お話しした無垢の系風とか、龍星っていうねお酒、藤井酒造さんの広島のねの無垢の系風の2020年のちょっとこうなんだろう、もう絶対なんか食べたくなるお酒だなと思うんですけども、なんかこうスモークしたねものとかね、私はそういう原坂さんのお酒とか、あとその龍星の無垢とか、ちょっとこうしっかり目系に行く方のお酒に関しては、やっぱりなんか食べ物ありきかなと思っちゃうんですよね。でもやっぱりそれはね人それぞれなんですけど、そのまま飲んでも全然美味しいんですけど、あったらもっといいよねがやっぱりお酒に関してやっぱちょっと思っちゃう。自分がソムリエだったっていうのと、あと基本的に食い意地があるっていうのもあるんですけども、 食事がこうやっぱり目に浮かぶお酒がいいなと結構好きなんですよね。食事がこうパーッとこうイメージが湧くお酒っていうのが、まあそれは個人の好みです。で、そのね、あのコナンの、 あの滋賀の、北島さんとこに行った後に、まあ、そこでちょっと泊まろっかなとかも思ったんですけど、意外と何もなかったんでまあそのままじゃあ伊勢に行こうっていうふうに思って、でまあ伊勢に車で移動をしました。で、今度は鈴鹿でね一回降りたんですよ。で鈴鹿で降りたら、もう本当にもうすごい、鈴鹿市ってなんか鈴鹿サーキットで有名なんですけど、めっちゃ田んぼいっぱいあって、で、海の近くに清水瀬三郎商店っていうところがあるんですけども、まあそのお話は次回しようかなと思っています。で、清水瀬三郎商店はザクというお酒でとても有名で、で、まあ、その清水さんのとこに行った後に原坂酒造さんファイナル、で行ってきました。そのお話は次回させていただこうかと思います。というわけで、北島酒造さんすごいね大好きです。もういろんなお酒があって、こういうのもなんかこう使ってみたいなみたいな、玄米のなんかヨーグルトみたいなお酒とかあったんですけど、いやーこんなんちょっとまだ早いかなみたいなブルセルで売るにはとか思って、私はすごい好きだったんですけど、まあまあまあぼちぼちね焦らず日本酒広めていきたいなと思っています。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。メシボクチャオチャオ。